ヨガと仏教から学ぶ
幸せな心の作り方。
はい、エリさん元気でしたか？
はい、元気でした。
はい、さんは？私も元気ですね。最近ちょっと腰が、ね、痛くてね、ちょっとこうね、この、眠りにつきにくかったりしたことがありましたけど、もうちょっとストレッチとかして、
ヨガしてください。
はい、ヨガすると腰良くなりますか？
腰痛改善されている方が多いです。
あ、そうなんですね。私もじゃあちょっとヨガをしてみたいと思います。はい。腰にいいポーズってあるんですか？
腰にいいポーズたくさんあります。簡単にできるのは背中を反らせて丸めるっていう、この腰椎っていう腰の骨の可動域を広げることって大事なので、この反らせる丸めるっていうのを股関節から意識してぜひやって動かしてみてください。
なるほど、わかりました。ちょっとやってみます。
腰の筋肉がほぐれます。
はい、ありがとうございます。はい、では。
はい、今日もまた質問してもいいでしょうか。
はい、どうぞ。
無我についてね、前回お話しいただいたと思うんですが、無我ってない。我って書くじゃないですか。
そうですね。
なので最初私っていうこの存在を否定するものなのかなって思っていたんですが、実はそうでないという話を聞きして、もっと詳しく聞きたいなって思いました。なんでそういう感じになったんでしょうか。
我っていうのがその私という意味じゃなくて、その固定不変の変わらないものっていう意味なんですね、我っていうのはね。我慢とかって言った時に必ずしも我慢の我っていうのはこの私を意味してるわけじゃないじゃないですか。
確かに
我慢っていうとなんかこうね、こう譲れないこわばった思いみたいなものですよね。本当はね、このもっとこの物事はこう移りゆく変わってるんだけども、そこにしがみつくとかそういった意味合いがありますよね、我慢の我とかはですね。なのでそこなんですよね、この我慢のが、とか、イコールではないかもしれませんけど、そのここにも変わらないも変わらないものがあるっていう、そういう思いのことを我というわけですね。無我というのは変わらないものがあるっていう思いは間違ってますよ、ね、変わらないものがあるわけじゃないですよっていうことですね。
変わらない、
ね、そういう感じで捉えていただく、私がないじゃなくてね、そこに変わらないものがあるということはないですよっていうふうに、これが無我ですね。で、私って何なのかっていうことですね。自我の我と無我の我っていうのは無関係じゃないんだけども、自我つまり私というもの、これはね、このね、ないことはないですね。私というものがあるとみんな思ってますよね。じゃあ私って一体何なのか、何なんでしょうね。私とは、
ヨガ的に言うとこの人っていう、自分とより今この人は、例えばマインドフルネスにつながるんですけど、この人はこういうことを考えているっていう、自分というよりちょっと客観的に見た方がいいよっていうのはあります。
自分ってでもその TPO によって全然違うじゃないですか。例えばその会社勤めだったら社員としての自分、家に帰ったね奥さんとしての自分、夫としての自分、近所のねパパとママ友の中での自分とか、子供に対しての自分とか、そういうふうにですね、一人になった時の自分とかですね。だから私っていうのもこの時と場合と状況によって全然違いますよね。もっと言えばこの会社の自分と家の自分と、こう旗から見たら別人のように振る舞ってる人だっているじゃないですか。昼間のパパはちょっと違うっていうねそういう歌もありますけれど もう昼間のパパはですね、この怒られまくりなのに家に立ったらねすごく偉そうっていうパパもいれば、家の中ではね奥さんに怒られまくりなのにね、会社ではすごくねこのパシッとしてると、もう同じ人物はとても思えない。だから実はこの私っていうのは状況によってですね、このいろんな役割が千変万化してるとも言えますよね。じゃあどれが本当の私なんでしょうか。
全部ですね。
全部、そうですね、全部とも言えるし、どれも本当の私とも言えないとも言えますよね。なので仏教ではですね、その時その時のこの私っていう役割は仮の私、怪我と言いますね。怪我は、怪っていうのはその傷ついた怪我じゃなくて仮の私。だから今の私もこれ仮の私なんですね。こうやってカメラの前でね、エリ先生の前でね、私は仮の私なんですね。だけど家に帰った一人になった時の私も本当の私というわけじゃなくて、やっぱりこれも仮の私なんですね。その時その時の状況、縁によってその時その時の私が現れていると。そういうことから言うと、本当の私っていうのはどっかにあるわけじゃなくて、その時その時の状況によって私というものも変化してますよね。
化けていく、
化けていく、そうそうそうそう。化けてるっていうと、でも何かね、この本当の私がいて今こう化けてるみたいになりますけども、本当の私がないんです。その時その時の状況によって、私私私私私私と時と場合の私が今そこにあるだけで、どっかにこのね、本当の私というものがあって、でそれを隠してるわけでもなければ、化けてるわけでもないわけですね。その時その時の状況に応じて、私私といろんな私が変化しているだけであって、ね、このどっかに変わらない私、本当の私というのがあるわけじゃないんですよ。そうなると、それは無我ということになっていきますね。
そこで無我とつながるんですね。
そうですね、あらゆるものは無我だから、だから全てにつながっていくわけですけれども、単に表面的に私というものはないんだとか、私がないんだと、こういうそういう表面的に解釈しちゃうと分かんなくなっちゃいますよね。
なるほど。多重人格かのような。
多重人格もね、だからそういうことから言うと、あの非常にこう、なんていうか、こうでこういろんな状況でのこの私がこう分裂していくわけですよね。でも昨日の私と今日の私と、ね、このなぜ同じと言えるかって言ったら、実はこうね、その、まあ、根拠ないわけですよ。5年前の私と今の私って全然違うじゃないですか。同じように昨日の自分と今日の自分と、なぜね、それがこう一緒だと言えるかっていうと、これ説明できないですよね。実際に多重人格とかね、そういうね、この症状ではね、この別人格がこう分裂している。でもそれがこう一緒であるっていうのは非常にこの説明しにくいし、多分この論理的にはこうね、それをこう説明しきることってできないと思うんですね。一緒だと思ってるってことです。それ全部一体だと思ってる。昨日の私も今日の私も明日の私も同じ私っていうね、ものだと思ってると、ね、この紐でこうくくりつけてるわけですね。だけどその紐がほどけたのが多重人格ということになるのかななんてね、思ったりしますね。
なるほど。
そうなんです。
自分で過去にそれを自分でも感じたことがありまして。
あ、そうなんですか。
あの仕事をしている時の人格と、普段のプライベートの自分の人格って全然違うなって考えたことがあります。
仕事はどうですか、鬼モード
なんか、ね、仕事している時 の, あの鬼モード
鬼モード
あかもしれないです
ね。とてもとてもね、エリ先生と想像できないようにこう、ね、ピシャってなってね、もう鬼の追い込みでね
レッスンの時はそうかもしれないです。
あ
よく言われるのは、しっかりしてるねっていうふうに言っていただけるんですが、あの昔の卒業アルバムとか見ると、もう至る所に天然ってワードが書かれたりとかするんですね。真逆だなと、どっちが自分なんだろうって思ったことがあって、ずっと仕事をしてるとそちらの人格に不安がなっていくなって気づいたことがあったんですよね。だからどっちってないんだなって思いましたね。
そうですね、そうなんです、どっちってないんですね、実は。
ただその仕事をばかりしてると、やっぱりその人格で仕事をしてるから、そちら寄りの性格になっていくなって気づいたことはありました。
そうですね、そっちにこのパターンが固まっていくっていうことですよね。
時間に支配されて、自分の性格があのちょっと変わっていくような、それが、ね、どちらがどうだとかもないだなって、潜在意識レベルで人格って変わっていくのかもしれないって思ったことはありました。
そうですね、なので状況に応じてエコの変わっていくものである、無我であるというのはそういうことですよね。そういうことがこう、ね、この分かると、こう人は、ね、この状況によって変わりうるし、変わることができるということですね。性格とか人格っていうのは まあ、これまでのこの習慣の中でこのパターン化されたものであって、状況が変わるとまたこのね考え方、人格も変わるっていうことですね。
そうですね、うん、環境の変化も大きいかもしれない。
そうなんですね。そういうふうに考えていただくといいかなと思いますね。変わらぬ私があるわけじゃない、今の私というのは TPO によってね、この現れた仮のものだけど、全ては仮の私であるということですね。状況において変化しているということですね。
無我っていう言葉の奥深さを知りました。
そうですね、私とは一体何なのか、まあ、この、ね、問いについてはやっぱ分からないままですけどね。それが本来は、まあ、これが私みたいなものはないんだよっていうことですね。はい、ということでありました。はい、
はい、私も YouTube しています。体を柔らかくする方法だったり、お腹が痩せる方法、または瞑想についていろいろお話ししています。よかったらご覧ください。
はい、毎朝8時から仏教のお話をライブ配信しています。皆さんの相談、悩みにもお答えしていますので、ぜひご参加ください。ありがとうございました。